石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。はい、
先日ですけども、KDDI が、新サービス発表会といったものを行いまして、ネットで炎上するという事件がありました。でこちら、12月3日に、ドコモがアハモという、2980円で20ギガ使えるプランを出していたので、そこに対抗するんじゃないかというところで、世間の期待値が上がったというところもありましたが、で結局発表されたのは使い放題のプランに、Amazon プライムが入ってくるというような話でして、期待していたユーザーが裏切られたというふうに思って、炎上したというのもありますし、あとその安い料金を見せてたんですけどプレゼンで、ただそれというのは、光回線のセット割ですとか、あとは複数回線の割引ですとか、あとはキャンペーンを込み込みにしてこの値段になるっていうね、分かりにくい表記の仕方、従来通りの表記の仕方をしてたので、そこに対して、au ユーザーが起こったというところになっています。確かに本来であれば、アハモ対抗プラン出さればよかったんですけど、さすがにこう1週間そこそこで対抗プラン出すっていうのは結構難しいことだったりもしますし、さらに今回アマゾンですとか、あとダゾーンも取り扱うというところもあったりもしたので、そういったパートナーがいるというのもありましたし、2日後からサービス提供するというのもあったので、これでああいった発表会になってしまったのかなというところで炎上やむなしというところだったのかなと思います。やはり世間は結構厳しくて、au やめるとか解約するとか、さよなら au とかっていうハッシュタグも出てたりもしたので、相当こうネットユーザーに対しては反感があったというところもあるので、 KDDI としてはおそらく2980円の対抗プランを今準備してるでしょうし、噂では eSIM を使ったブランドを立ち上げるやってやる可能性もあったりもしますので、おそらく来年3月アハモが始まるまでには対抗プランを発表するでしょうから、その時にはアハモに負けないプランを発表して、批判的だった au ユーザーが戻ってくれるような内容になってくれるといいかなと、ぜひとも頑張ってほしいなというふうにも思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ドコモが11月に発売した通信型ドライブレコーダーとサポートアプリについて聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
事故映像を瞬時にクラウドへ、ドコモドライバーズサポート。 NTT ドコモは運転中の事故の映像を録画し、クラウドサーバへ自動でアップロードしたり、駐車中の異常を検知しスマートフォンに通知するサービス、ドコモドライバーズサポートと専用の eSIM 内蔵ドライブレコーダー、ドコモドライブレコーダー DDR01 を11月に発売しました。通知や運転情報はスマートフォン10台まで同時に送ることができ、運転に不安を感じる家族を見守る手助けとなる製品となっています。本日は株式会社 NTT ドコモよりモビリティビジネス推進室第3ビジネス推進担当課長西本昭弘さんをお迎えし、このドライブレコーダーとサービスについて詳しく伺っていきたいと思います。西本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。自動車に関するトラブルやニュースでも毎日のように見かけ、ドライブレコーダーももはや車には必須アイテムとなっていますが、ドコモから通信機能のついたドライブレコーダーが発売されると11月に発表されて注目されておりました。アプリとドライブレコーダーを連携させて使うというものですが、まずは簡単にサービス内容の紹介をお願いします。
はい、それではサービス内容についてご紹介をさせていただきます。冒頭今石川さんからありました通り、その煽り運転の問題であったり、また高齢者ドライバーによる事故みたいなところがたびたびニュース等でも取り上げられたりしておりまして、社会的にも大きな問題となっております。そんな中、ドコモが通信を利用して、何かしらそこに対して貢献できないかというような中で、そういった運転に対するさまざまな不安を解消するために、本サービスを提供するというようなことをさせていただきました。で実際には車に設置する通信機能内蔵のドライブレコーダーとそれと連携するスマートフォンのアプリケーションによってサービスを実現しておりまして、コンセプトとしては運転シーンにおける困りごとを総合的にサポートしていくようなサービスになっております。
ドコモが通信の乗ったドライブレコーダーを発売したってことですよね。
おっしゃる通りです。
はい、でさらにそれにサービスもついているといった形になっているというところですよね。はい、これ通信が乗ると何が便利になるんですかね。
そうですね、今までそのスタンドアローンのいわゆるドライブレコーダー、はい、様々ございますけれども、はい、どうしても例えばそこから映像を取り出そうという時に、はい、SD カードを取り出してそこからハード的に移していってパソコンに持っていく、それを送るみたいな形の手間がかかるところが、はい、こちらですとスマートフォンと連携してますのでスムーズにデータを引き出せて送るというようなこともできます。また一番の肝というか部分は、何か緊急時に運転をしていて事故が起きた時にそれを衝撃を検知してその情報というのをダイレクトにクラウドに上げて、それを家族等のアプリケーションに通知することができます。なので何か車を運転している人が事故に遭ったっていうところを遠くにいる家族が確認ができて速やかにサポートすることができると、そういったところがこのサービスの大きな特徴になっています。
常に通信して映像を上げてるわけではないんですよね。
おっしゃる通りですね。あくまで、映像を上げるのは事故が起きた時、あるいは緊急通知ボタンを押した時だけ、上げる形になっています。
なのでドライブレコーダーにはそのボタンがついていると。ここ数年、ドライブレコーダー非常に市場が大きくなってますよね。
そうですね、
そこっていうのはやっぱり見てたってことですか。
おっしゃる通りですね。なので去年でもう500万近く売れてですよね。はい、なのでかなりドライブレコーダー市場としては盛り上がっていて、でもう一ついわゆる通信内蔵のといいますと、はい、自動車保険付帯のドライブレコーダーサービスというのが今だいぶそれも数が出てきておりまして、はい、自動車保険に入っている東京海上さんであったり三井住友さんで、それの自動車保険付帯のドラレコサービスで、通信型がついて、なんか事故を起こした時にはそれは保険会社さんにつながっていくみたいな感じのサービスとかも結構流行ってはいるんですけれども、そういったところの、状況も見ながら、我々としてもこれ出していくことが一つお客さんに対しての活性化になっていくのではないかというところで、はい、始めさせていただきました。
通信機能付きというのはいくつかあるってことですか、市場的には。
そうですね、今の自動車保険会社さんの、はい、ドラレコ付帯のサービスがありますのと、はい、あとちょうど先日同時期にパイオニアさんもドライブレコーダープラスというような形のサービスを出されていて、ただ我々のとはやっぱりアプリケーションを作ってそこと連携をしてさまざまなサービスを出していくというところは一つ違いポイントかなというふうには思っております。そこはドコモとしての強みが生きてくるのではないかと。
これ実際ドライブレコーダーとしての性能はどうなんですか。
ドラレコ自体もですね、建造製品になりますけれども、かなり高スペックなものとして出させていただいております。有効画素数も400万画素というようなところで、機能としてはハイスペックなものになってます。はい、
HDR 機能も搭載。
そうですね、はい、なのでやはり日陰、日向とか、トンネルを抜けた時とかですよね、どうしても飛んでしまうケースっていうのが、ありますので、そういったところは、HDR で、そこはフォローしていくというような形にはなっております。画角も145度っていうところで、はい、比較的広めで撮っているので、ドライブレコーダー単体としてもいいものであるんですけども、肝はやはりサービスとの連動、通信ならではのところっていうのを価値として思っていただいて、お客様には取り入れていただきたいなというふうには。
これ実際アプリケーションではどういったことが分かるんですか。
アプリケーション上では、事故を起こした時にその情報というのが映像とともに飛んでいきます。どこで事故が起きたのか、その時間、そして映像ですね。それ以外にも危険運転 の挙動みたいなものも端末の方で取れまして、要は急ブレーキとか急ハンドル、急アクセルみたいなものに関してやはり運転が荒いみたいな、その数をカウントしておりまして、それも同じようにいつどこで急ハンドルが起きたのかみたいなのが履歴として取れていきますので、事故の運転の振り返りみたいなものにも使えるような形にはなっています。なので事故を起こした時のサポートというところもそうですし、自分の運転を安全運転にしていくというか、ね、機能というのも入っているような形で、トータルで運転をサポートしていこうみたいな形のサービスになってますね。
これ実際まあいろんな車搭載すると思うんですけど、その辺まあどんな車でも対応できるようになってるんですか？
そうですね、基本的にはまあいわゆるドライブレコーダーなので、はい、まあ、取り付けとしてはカー用品店で取り付けていただいてもいいですし、今あの我々の方はあのガレージ55っていうそのインプルーブさんっていうところがやっているその取り付けの斡旋というかサービスを活用させてはいただいているので、ドコモショップで購入いただいたら、まあ、もちろんどっか自分で持ち込んでもいいですし、あのそういったところを紹介させていただいて、そこ経由でつけていただくみたいなこともできます。はい、
その事故にあるまあ衝撃とかあると思うんですけど、それって車によっても若干違ったりもするのかなとも思うんですけど、なんか外国車の高いやつだと当たってもそんなに衝撃起きないとか、その辺ってその辺もちゃんと取れるものなんですか？
そうですね、そのコツンの度合いは確かにあるのかもしれないんですけれども、はいはい、一定の衝撃を検知するとそれで事故として上がっていくような形にはなりますので、本当にちょっていうのだった時にどうかという話はあるかもしれないんですけれども、まあ、感度の話で言うと少しちょっと話がずれるかもしれないですけど、はい、あの駐車監視機能というのもございまして、はい、それは車を止めてエンジンをオフにしますと、はい、バッテリーがついてますので24時間は駐車監視をすることができる、要はその車から離れてる時に車上荒らしみたいな話でこう車ガンドンと揺れたらそれに対して通知が来ると、そういった形の機能がございまして、まあ、それなんかはやはりただ自分がドアを閉めたのでかかってしまっても困ってしまうみたいな話あるので、その辺は感度を複数5段階設定みたいな形ができるので、その中でこう合わせていくみたいな形にはなっています。
これ eSIM 搭載なんですよね？
あ、おっしゃる通りです。
で eSIM で対応していると。
そうです、なので今ドコモショップでの販売なので、まあ、ドコモショップでそのまま回線開通もできる形ですけれども、はい、あのチャンネルとしては、まあ、やはりドコモショップでドライブレコーダーを買いに行くというよりかはやっぱカー用品店に行ったりとか、はい、オンラインでみたいな話になってくると思いますので、はい、そういったところに今あのチャンネルを広げる予定で置いております。でそうなると例えばカー用品店でお客様が買いました、そこで取り付けもします。回線開通はお客様が自身でeSIM なので、はい、専用の契約サイトから回線開通と契約を行うみたいな形で、はい、あの実施できるような形になってます。
で将来的にそうですよね。
あ、そうです、まあ、そういう意味では近日中に
と。近日中に、はい、やっぱりそうですよね、なかなかドライブレコーダー借りどこもに行かないですもんね。これ実際にあれですよね、またサービスを受けるにはお金がかかってくるという形ですよね。
おっしゃる通りですね、はいはい、なのでサービスとして月額でいうと2年間契約の場合はサービス料が300円と通信料が400円、月額で700円というのが2年契約でいうとかかります、はい、2年契約しない場合ですと、1100円がかかる形になります。まあ、通常まあドライブレコーダー購入されて、まあ、弊社のドライレコを購入していただけるというイコールまあこのサービスに魅力を感じていただけるというところでいうと、まあ、2年間契約していただいてドラレコも使うしサービスも使っていくというような形をまあ想定はしております。
本体の価格はいくらぐらいなんですか？
本体は現状、まあ、オープン価格なので、はい、あの代理店にも寄ってくるんですけれども、はい、一応3万円台前半くらいかなというところで、はい、あとはそこに対して今キャンペーンを適用させていて、セカンドカメラ購入でその分1万ポイントキャッシュバックみたいな形であったりとか、まあ、そういったところで少しあの初期費用がかかって月額がかかるというおっしゃる通りちょっとハードルがややあるかなっていう感じられる方もおるかもしれないんですけども、そこはキャンペーンとか施策とかで軽減させていきながら魅力を感じていただきたいなというふうには思っております。
これそのまあプランではその利用可能なデータ量が500メガ月にっていう感じなんですけど、はい、これまあ発表会の質疑も出てましたけど、これって500メガって足りるもんなんですよね？
そうですね、まず事故がそもそも何度も起きるかという話がございますので、はい、まあまあ、10回20回をする人もそうそうありえないと思っているので、うん、そういう意味であの問題ないかなというふうには思ってます。まあ、実際に映像の 量としても、まあ、一概には言えない部分はあるんですけれども、だいたいその時効通知で緊急ボタンを押した時でマックスで飛んでも60メガから、まあ、100メガとか、うん、そのくらいのレベルなので、それは2カメもつけて、ね、セカンドカメラもつけてどっちの映像もあって、60メガとかそういった形になりますので、あの500メガと言いますとなかなかよほどもうボタン連打とかしない限りは、はい、いかない形かなというふうには想定しています。
事故とかボタンを押した時にだけ通信してるってことですよね。数十秒間の映像を上げてる。
あ、そうです、はい、厳密には映像が飛ぶのはそのタイミングですけども、はい、あの一応走ってる時も細かい通信というのは当然あるんですけれども、はいはいはい、ただそれはまあビビたるものですので、支配的なのはおっしゃる通り映像の量、データ量になります。
これってこう常に映像を上げっぱなしにするとかって考えなかったんですかね。
いや、あの、わかります。そうするとその映像をじゃあ何かに活用ができるんじゃないかみたいな話とかおっしゃる通りあるし、やりたい部分はあるんですが、やはり今時点で言うとそれに対する通信量との兼ね合いも含めて、現状はデータを絞る形にして安価にしていくという方法を取っていますと。まあ、ただ、まあ、今後 5G だ、まあ、その先だみたいな話でどんどんデータ量も単価が安くなっていく中で、そういった形にしていく、あるいはエッジで特徴量だけ上げていくみたいな形にするなどして、まあ、そういう情報をセンター側に上げていって、そのデータを何かに活用していくっていう話で、まあ、その分でお客様の費用負担を減らしていくみたいな考え方はあるかなというふうには思ってまして、まさにそういったところをちょっと今後は考えていく必要もあるなとは思っています。
ですよね。今車メーカーがまあコネクテッドカーでいろいろとやっていて走ってる状況とかもね、撮ったりもしますけど、あくまであれって位置情報とか速度だけだったりもするので、いやそうじゃなくて走っている映像がリアルで見れたらめっちゃ便利だなというふうにちょっとこれ発表された時思って、ね、それこそなんかこれからじゃあどっかじゃあ実家に帰ろうかって車乗る時にじゃあ中央道はどれぐらい混んでるかって、まあ確かにアプリで見ると渋滞情報ってこうね道路が赤く表示されてて分かるんですけど、何分ぐらいとか分かるんですけど、じゃあこの20分の渋滞って本当にビタッと止まってる渋滞なのか、いや意外と進んでる渋滞でストレスない渋滞なのかっていうのってなかなか分かんないんですよね。でもし本当にこう全国にこのドライブレコーダー乗せてる人が走っていて、なんか Google マップみたいなので見るとここのポイントで走ってる人のドラレコ見えるみたいな映像をこうライブで見れるとかってやったらなんかめっちゃ楽しいだろうなっていうのはちょっと思ったですね。
あ、おっしゃる通りですね。そう、渋滞情報もそうですし、あとはあのガソリンスタンドのね、あの価格とかですね、はい、そういったところがこうC2C で集まってく、情報も集まってく、見れるみたいな形の世の中できてくると、まあ、ちょっと一歩間違えば監視社会みたいな話はあるんですけれども、発展性とか広がりは非常にあるなというふうには思ってます。
そうですよね。ね、なかなかそのコネクテッドカーとかあれっていうのも普及しないじゃないですか。ね、これだけ車走っていて、じゃあ今ね、じゃあコネクテッドされてる車はどれだけあるかったらそうなかったりもしますし、なんかこれね、あの3万円台のドラレコがなんかそのつながる車の第一歩になるといいかなとは非常に感じてるんですよね。
まさに、はい、まあ、我々そういう意味ではスマホを持ってるんで、個人のお客様に関してはいろいろそれに関しての位置情報だとかデータも当然ある持ってるんですけども、モビリティに関してでいうとその辺はまだ全然ない状態ですので、こういったサービスから少しでもそういったところであのお客様に価値を出しつつ、我々としても何か糧を得てそれをさらに展開していくみたいな話というのができていくといいなと思ってますし、カーメーカーさんとかとも当然連携をしたりとかですね、まあ、その辺は考えていきたいなとは思ってるところでございます。はい、
よくね、あのこの業界で言うとセルラー V2X とかっていうふうに言われていて、うん、まあ、車と人とか車と物とか車と信号とか車とまあ標識とかっていうものがまあ通信するようになるとめっちゃ便利で安全な世界になるっていうふうに言われていて、それこそね、だから例えばその車から見えないところに人が立ってて、もしかしたら人が歩いてこう車の前に出ちゃいそうなんだけど、事前にもう車と人のスマホが通信してるからこの人が角から出てくるよっていうのが車で分かったりとか、一番渋滞の先にいる人の車の映像が見れたりとか、うん、今そこの渋滞の先に何が起きてるのかっていうのを把握できたりとかっていう、うん、する世界があるってよくね、あの、はい、MWC とかでも語られてるんですけど車メーカーとか自動車メーカー、あれだと通信メーカー集まってなんかねいろいろと話はしてるんですけど、うん、 なかなか進まないですよね。
そうですね、自動運転とか、まあ、そういうのもいずれはそういう世界がという話もありながらも、まあ、こういう映像、まあ、データを取っていくみたいなのも結局車が標準搭載をしてじゃあ置き換わるのにどれだけかかるんだって言うと、やはり足が長い話に10年近くスパンがかかってきてしまうので、まあ、そんな中でこういう後付けの形でそれに近しいことが手軽に簡易できてくるみたいなところから少し市場を作り出していくというかですね、まあ、そういったことを少しだいぶチャレンジングな取り組みであるのは弊社としても事実ではあるんですけれども、取り組んでいきたいなと思っているところでございます。
ですよね。だから本当にこうね、ドラレコって、まあ、今非常に注目されてたりもしますし、やっぱりドラレコ同士が通信してくれるだけでもだいぶ世界が変わっていくんじゃないのかなって気はすごいしているので、かなり期待してるんですけどね。これ今後まあこんなことしたいとかって、なんか構想とかってあったりしますか？この製品の話でもいいですし、なんかそれ以外のこうドコモとしてでもいいんですけど。
あ、そういう意味で言うとですね、まあ、まず一つ分かりやすいのは先ほどのチャンネルを拡大していきますというのが、まあシンプルに販売のところの話です、はい、であともう一つはこのサービスだけで勝負をするというよりかは、うまく他のパートナー企業さんアライアンスをちょっと強化していきたいなと思っています。なので少し具体的に言うと、まあ、このサービスを入る使うイコール、まあ、事故が減ってくる、あるいは事故の対応稼働が削減されるみたいな話になってきますので、保険会社さんとかとのアライアンスみたいなところは考えていきたいと思いますし、まあ、あるいはカーシェアであったりカーリースみたいな業種の方々に最初にチケットを置いていただいて、お客さんに販売して、お客様がこれを使うんだったらば契約をするみたいな形とか、まあ、そういった、まあ、いくつかやり方も含めていろいろあると思うんですけども、少しオープンな形で連携をしながら価値を増やしていくみたいなことをしていきたいなとは思ってはいます。
ビジネスの可能性はありそうですよね。
まだ始めたばかりなので、まあ、ここからは構想も含めて頑張っていかないとというところなんですけれども、広がりはあるのかなというふうに考えています。
これ実際発表した後の反響ってどうでしたか？
意外とですね、まあ、このドライブレコーダー市場の盛り上がりも含めてメディアさんとかにも比較的取り上げられていただいたりもしてますし、あとこれ開始に合わせてモニターキャンペーンっていうのをモニター施策を実施しましたと。それに関しては申し込みが、まあ、1万まではいかなかったんですけども、それに近いくらいの申し込みをいただきまして、なので利用者にとっても興味関心は持っていただいているのかなというふうには思ってます。まあ、ただまあ実際の販売数っていうところはまだまだチャンネルも弱い部分もまだまだあるので、これからっていうところなんですけども、そこはチャンネル拡大をさせながら数を増やしていきたいなというふうには思ってますね。一方でこれコンシューマー向けのサービスなんですけれども、法人で使えないのみたいなお声もいくつかいただいたりとかもしてですね、まあ、法人向けの B2B のフリートマネジメントのサービスって各社含めていろいろあるんですけれども、それよりは要はもっと手軽で安くて、管理画面でそんな見えなくてもいいけど何台かを管理して事故が起きたら分かるみたいな、まあ、そういったニーズももしかしたらちょっとどのくらいのボリュームになるのか分かんないんですけどあるのかなというと、そういった問い合わせも、はい、このサービスを出した後にいただいたりとかしておりますね。
このねえ、そう、利用データ量はなんとかならないもんですかね。
もう少し
何でしょうか。ね、事故起きた時だけ、まあ、基本、まあ、ちょろちょろデータ流れてるんでしょうけど、はい、っていうところがちょっとあれですよね、気になりますよね。
もっとこうね、流せるような状態になると、はい、社内空間での通信利用みたいなところはドラレコのにサービスにチューンしていますけども、確かにその広がりみたいな話もあるのかもしれないです。
今後まだまだ車周りのことってドコモとしてはいろいろやってる感じですよね。
そうですね、はい、やはり、まあ、今まで先ほどもお話ししましたけども、車に対して我々くさびがあまり打ててない状態ではある中で、まあ、今やはりモビリティ、まあ、コネクティとかみたいな、まあ、その辺の話が世間世の中的にも盛り上がってきているので、まあ、そこにいかに我々が入り込んでいくかっていうのはおっしゃる通り進めていくところでして、まあ、ドライブレコーダーのこれも一つですし、まあ、マースみたいな話で の入り込みもそうですし、まあ、うちは D カーシェアっていうC2C のシェアサービスも提供していたりとか、そこに足がかりを作ろうみたいなところは持ってます。まあ、モビリティという意味で一番、まあ、バイクシェアが一番自転車ですけども、あれは結構インフラとしてはだいぶ頑張ってるところではありますけれども、なのでどこもスマートフォンの会社、通信の会社というだけじゃなくて、もう少しモビリティとかそっち側も広げていって、いろんなものをつなげていくような、はい、企業として進めてはいきたいなとは思いとしてはございますね。
増田さん、今までの話聞いて何かされますか？
私は今まで車もバイクも運転してきて、幸いにして自分で事故を起こしたことはないんですが、自分が乗っていた車が事故に遭ったことがあったんですよ。同乗してた事故が。で、事故に遭って揉めるんですよね、後になって、うん、一つの事実を証明するのにこんなに大人が揉めるんだって見ててすごくびっくりしてしまって、もちろんドライブレコーダーにお世話にならないことが一番いいんですけど、やっぱりその、保険っていう意味でもあった方が断然、あの時の経験を考えると、会ってくれたらもっと違ってたのになって思うことはやっぱあったので、今後やっぱりそういった、今回これはあれですよね、車だけですよね、
車向けですか、はい、
バイクとかもそうですし、もしかしたら自転車の事故も増えてるので、今後そういったものも出てくるのかななんて思いながら、今後、皆さんが安全に安心して暮らすために必要なツールなんじゃないかなと私は思いますね。
自転車欲しいかも、
自転車こそ結構実は際どい事故多いんで、
そう確かにそうですね、
はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
11月よりサービス開始をしました、つながることによる安心を提供しますドコモの通信型ドライブレコーダーサービス、ドコモドライバーズサポート、現在キャンペーン等も実施しておりますので、ご興味持っていただいた方はぜひですね、ドコモのホームページをご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT ドコモの西本明弘さんでした。以上、特集事故映像を瞬時にクラウドへ、ドコモドライバーズサポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。はい、
ね、やはり交通事故ってまだまだなくならないものだったりもしますし、ドライブレコーダー、ひいては、通信型のドライブレコーダーが、たくさん採用されることによって、危険な走行を未然に防ぐというようなことが、できるようになると、もっと、安心安全な車社会になっていくというところもあったりすると思いますので、ぜひとも、このドライブレコーダーが一台も多く普及してくれることを願っております。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。応答